さあ、今週も始まりました C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では IT ビジネスメディア C ネットジャパンで反響のあった記事や編集部一押しの記事を3本ピックアップし、それぞれの担当記者に取材の裏話などを聞いていきます。進行を務めるのは C ネットジャパンで翻訳記事を担当している北川です。そして今回は編集部の坂本、加納とともにお届けします。坂本さん、加納さん、簡単に自己紹介をお願いします。
アップル関連やフードテック関連を担当しています坂本です。よろしくお願いします。
オーディオビジュアルを担当しております加納です。よろしくお願いします。
それでは早速ですが、今週ピックアップした3本の記事を紹介します。まず1本目は坂本さんが担当した先行レビュー、実機で確かめた iPhone 13シリーズの進化と選び方のポイントという記事ですね。これはどういう記事ですか？
IT ジャーナリストの増村太郎さんによる iPhone の先行レビュー記事を掲載しました。大体恒例でですね、発売に先駆けて限られた人がレビューをするんですけれども、その一人に今回も選ばれた、松村さんによる記事になっています。今回主にカメラ機能が進化したのがポイントかなというふうに思います。これまで12、Pro Max にしか搭載されていなかったセンサーシフトの光学式手ブレ補正が全モデルに搭載されたりとか、写真にこだわっている人は、ちょっとプロでマクロ機能だとか、1テラバイトの、モデルがいいという人はプロ一択かもしれないんですけれども、モデルとしては13ミニ、プロとプロマックスがそれぞれ同じカメラ性能になっているので、あとは記事にもあるようにサイズ感やカラーとかお好みで選ぶといいのかもしれないなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。私もこの記事を拝見しまして、動画を撮影するときに背景をぼかすというシネマティックモードというのがかなり優れているということを、伝えられているように見えました。結構強く押していらっしゃる感じで、絶大な効果、やみつきとまで書かれているので、その動画好きな方がこれ読むと買いたくなっちゃうんじゃないかなと思いました。ちょっと私個人的には結構デザイン重視でスマホを選ぶので、色のことについても書かれていたんですけど、従来のホワイトというのがなくて、スターライトという新色ができたというのがちょっと気になりました。どんな色かっていうと、真っ白じゃなくて薄いシャンパンゴールドっぽい色っていうことで、記事にある写真を見ても、以前の真っ白より高級感があるなというふうに私は思いました。では2本目に行きます。2本目は私が担当した EU スマホの充電端子を USB Type-C に統一する法案、 iPhone にも影響という記事です。これはですね、欧州連合 EU が廃棄物の削減に向けて、スマホなどの電子機器の充電ポートを USB Type-C に統一する規則の草案を今回公開したという内容です。これは EU が廃棄物の削減に向けて、スマートフォンなどの電子機器の充電ポートを USB Type-C に統一する規則の草案を今回公開したという内容になっています。で、特に Apple は iPhone で独自のライトニングという規格を採用しているので、この規格が導入された場合に、そこの仕様の変更を迫られるだろうという点で、結構ソーシャルなどで話題になっていました。加納さんはこのニュース見てどう思われましたでしょうか？
そうですね、充電規格の統一は少し未来の話として私の中では語られることが多かったなという印象だったので、このニュースを読んだときは未来がやってきたなと感じました。商品を買うごとに充電ケーブルが増えたり、少し前の機種になるとケーブルを探さないといけなかったりという不便さはすごく実感しているので、統一されることでいろいろなものがすっきりすると思います。ただ個人的には各社の新製品が発売されるごとに同一の規格が増えていくというイメージだったので、 EU が法案として強制的にやるのはかなり大きいかなと思っています。ただタイプ A から比べるとタイプ C 格段に小さくなっているんですけど、統一されるとこれ以上の小型化は進まないのかなと思ったりもしました。以上です。
ありがとうございます。では、3本目の記事ですが、こちらは加納さんが担当したパナソニック IoT 家電につなげてユーザーとの関係を築く、これからの家電とはという記事ですね。これはどういう記事ですか？
はい、こちらは冷蔵庫 洗濯乾燥機、テレビなどネットにつないで活用できる家電が増えてきていますが、それを単体ではなくて連携させることで気づきにくい家事のアラートを出せるようにした音声プッシュ通知サービスをはじめ、新たなサービスに対応した家電や家電をお手入れするタイミングを知らせるパナソニックケアなど、パナソニックが新たな家電とサービスの形を発表したという記事になります。一貫して言えるのは、購入後のユーザーと長く関わり続けられる商品サービスであること。家電というと少し前は売り切り型の商品ということでイメージが高かったと思うんですけれども、購入後の使い方をサポートしたりアシストすることでユーザーとの関係を築く商品に変わろうとしているようです。以上です。
ありがとうございます。坂本さんはこのニュースどう思いましたか？
売り切り型からそうした新たな継続して、ユーザーと関係を築いていくというところで、すごく面白いコンセプトだなというふうに思いました。パナソニックは少し前にもレンジにグリルやスチーム機能とか新たに機能を追加して自分仕様にできるマイスペックという家電の、マイスペックというサービスをスタートするとか、とてもすごい今の時代のニーズの取り入れ方がすごく上手だなというふうに思っています。で、今回記事にもあるように、家族の中の、家事の分担を、目指すっていうところで、こちらもまたすごい今の時代に合ったテーマだなというふうに思いました。特に加湿器の水が少なくなっているとか、消耗品がダメになりそうとか、やっぱ気づく人っていうのが少なくて、そういう時にアラートを出してくれると誰でも分かるっていうのはすごくいいことだなというふうに思います。一方でリモートワークって家電の音声って結構時々気になるかなっていう時があって、この間も夜中に夜ミーティングをしている時にお風呂が沸きましたってちょっと恥ずかしい音声になってしまったりとかして、まあ、そういうちょっとそういったところも考慮した、なんかうまくニーズに合ったものにきっとなっているのかなとは思うんですけれども、まあ、そうして新たなニーズに合ったものになっていくとサービスとして面白いなというふうに思いました。以上です。
ありがとうございました。それではお時間になりました。今日ピックアップした3本の記事にはこのエピソードの説明文からアクセスしていただけますので、ぜひ気になった方はご覧ください。皆さん、今週もありがとうございました。さよなら。
さよなら。
さよなら。